色の力。
こんにちは、こえラボの岡田です。この番組では日常でもっと色を楽しめるコツと色の力で人生を輝かせる秘訣をお伝えいたします。吉田さん、佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、はい、子供の色彩感覚を豊かにする色の話ということなんですが、はい、で子供って年齢によってやっぱり見分け方って違うんですか？
違いますよね。実は私以前十何年前にお子さん向けのワークショップみたいなのやってたことがあるんですよ。
そうなんですね。
はい。はい、企業様から依頼されて、うん、でその時にまあ小学生まあ5歳ぐらいから小学生の子たちを対象にしてたんですけど、うん、まあ、色彩感覚豊かですよね。
はい、そうなんですね。
こちらが元気をもらってしまうぐらいなんですけど、
うんうん、
で、そのこともあって、お子さんの色彩感覚を豊かにする方法っていうのはあるんじゃないかっていうことで、うん、なんかそういうことをすごくこう、興味があって自分で調べてた時期がありました。
うん、そうなんですね、はい。はい。これってやっぱり赤ちゃんの頃から、やっぱり見分ける力ってあるんですかね。
はい、どう
なんですか。
どう思いますか。皆さんなんかもう赤ちゃんって、うん、
あんまりそこまではっきりと見えてないのかなっていう感覚もありますけどね。
そうですよね。
うん、
赤ちゃんってまあ生まれたての時っていうのは実は色は見分けられてなくて、
うん、あ、そうなんですね。
何は見分けられてるかっていうと、うん、明るいか暗いかなんですよ。
おー、
うん、はい。だからよく赤ちゃんって、ね。目をじっと見るじゃないですか、うんうんうん。それって白目と黒目の差がすごくはっきりしてるから見てるらしいんですよ。
そう
です
ね、へー。
それが動いてるから見てるっていう。
はい。じゃあ徐々に徐々にそのあたりで分かってくるようになるんですね。
そうですね。だから本当に最初に見えるのが2ヶ月後くらいなんですね、うん、
はい。
で、これで一番最初に見えるのが、実は何だと思います、
うん、なんだろう。やっぱり目、強い色ですかね。
強い色ですね。
へ、
そう。
なんだろう、お母さんの顔？
え？
お母さんの顔。
お母さんの顔。そう、実はですね、これは本当に赤なんですね。
赤。
はい。まあ、光の色で黄色っていうのももちろんそうなんですけども、うん、それよりもやっぱり刺激が強い赤が一番最初に見分けられるっていうことなんですね。
そうなんですね。
はい。で、その後、まあ、3、4ヶ月ぐらいすると、4色ぐらいは見分けられる。
うんうんうん、
まあ、赤、黄色、緑、青。
もう、
これは、
原色というか、
そうですね。
基本のとなるような色ですかね。
よく赤ちゃんのおもちゃで、4色入ってます
よ
ね。
入ってます。確かに。はい、
なので、それをやっぱり見分けられるようになるのが3、4ヶ月っていう感じで、うんうん、どんどんどんどんこうやって見えていくんですけども、まあ、本当にきちんと見えてくるっていうのが2歳、ぐらいから、
うんうんうん。
2歳ぐらいになるともう赤とかピンクっていうのも、うんうん、その、色の濃淡ですよね、
はいはい。
そういうのも分かるようになるよ、うんう
ん、っていうことですね。だんだんそうすると言葉にもだんだん出てくるような気がしますね。
そうですね。赤とかピンクとか言うじゃないですか。
うんうん、
で、ぜひこれは皆さんのお母様たちにお伝えしたいのが、うん、3歳ぐらいになると、色の好き嫌いがすごく出てくるんですよ。うんうん、
出てますね。
はい、
なので、聞いてあげてください。
うん、
え、何々ちゃんは何色が好きとか。
はい。
どうですか、なんかそういうお子さん。
そうですね。でも、言ってるような気がしますね。自分でだんだんと。
あ、そうですよね。
自我も芽生えてくるので、
はいはい、
そうすると選んできて、
うん、
まあ
そうですね、
自分の好きなものを選ぶっていうのは、
うんうん、
確かに出てきますよね。
出てきますよね。で、そこで、否定をしないで、うん、あ、そうなんだねって言って、うんうん、こう、促してあげるっていうのが一番なんかこう、色を好きになるポイントみたいなので、はい、うんうん、ぜひ、お母様たちもね、うん、そういうふうにやられたらいいんじゃないかなと思います。
だから、押し付けるんじゃなくて、
はい、
その自分の好きなのをどんどん選んでいけるような感じですよね。
あ、そうですね。で、色彩感覚って大人になって、うん、いや私、色のセンスがないからっていう方多いですけども、うん、まあ、いつからでも磨けるんですが、子供のことの方が実は重要だったりするんですよ。はい、
うん、そうなんですね。
はい、
うん。
なので、本当にその、まあ、どんな色が好きっていうことと、あとは、もう5、6歳になると大人と同じ色の感覚を持つんですね。はい、色彩感。なので、このぐらいの時期に、いっぱいいろんな色を見せてあげてください。
はい。
自然界の色、うん、ほら空が青いねとか、うん、あとはなんかこのお花の色綺麗だねとかっていうのを、うん、やはり上層教育の一環としてやられると、うん、非常にあの豊かな感性を持って色彩感覚が豊かになるっていう、
やっぱりいろんな色にそういう触れていく、見ていく、ね、っていうことって大切なんですね。
はい。そう、あともう一点、うん、一番あの大事なのが、子育て中のお母様のファッション。
おー、
う
ん、はい。
これは割と、どうですか、見ていらっしゃると。
いや、本当にもう、あの、もう、無我夢中で頑張って、そうですね、やったから、うん、なんか本当にジーパンにトレーナーとか。
なんか色なんて構ってられないみたいな。
そうですね。
うん。なんですが、実は一番、その子育て中の時ほどお母さんのファッションは鮮やかな色とか、はい、本当にカラフルな色、綺麗な色っていうのを召しになると、うん、自然にそれが、お子さんに伝わるんですよ。
うん。だからいろんな色をもう刺激が与えられるっていうことですね。
は
い、
そうですね。うん。ぜひ、ね、取り入れられてね。
あの、今日の話を聞いて思ったのが、はい、そういえば最近ランドセルがすごくカラフルになって、
そうですね。
いろんな色が出てるなと思うんですけど、う
ん。なんか面白いですね。うん、何色が人気なんでしょうね。
ね。でもまあ、定番の黒と赤はやっぱり多いは多いですけど。
そうですね。なんか男の子の一番人気が黒だって言ってた、
う
ん、
そうですね、うん。はい。そこは多いですけど、でも、女の子も水色のようなのも。
あ、そうですね。
つけたりとか。
いろいろ。見たの薄いピンクの、うん、ね、本当にペールピンクみたいな、
おしゃれ
ランドセルを背負ってる子がいました。
うん、本当に最近いろんな色が出て、やっぱりもうその頃になると自分の好き嫌いも出てくるから。
ね、だからまあそこで選ばせるっていうのも一つのやっぱりすごくこう豊かな、
ね、
はい、感性になると思います、
うん。ぜひ皆さんもそういった取り入れていただければと思います。はい。はい、では。ラッキーカラーですね。のコーナーに行きたいと思いますが、はい、今回のラッキーカラーは何でしょうか、
はい、はい、久しぶりのラッキーカラーなんですが、今回は、オレンジです。
オレンジですね。
オレンジ、来、はい、ました、はい。
オレンジ大好きなんですけど、うん、オレンジって、色彩心理ではやはり、美奈子先生何でしたっけ、
もう一番の陽気な色ですよね。うん、
ですよね。
ポジティブになれる色。はい。
はいはい、っていうのも、なんでポジティブになれるのかなって思ったら、うん、やはり、鮮やかな、情熱的な赤と、うん、
はい、
元気な、楽しい陽気な黄色。
はい。
この二つを掛け合わせていくと、オレンジになります。
そうですね。
そうやって分解するとすごくなんか分かりやすいですね。
ですよね。うん、ですよね、うん。なので、オレンジでも、そこにちょっと白を足してみていただくと、はい、どうかなと思って、白いっぱい足していくと、うん、すごくシャーベットみたいなオレンジになっていきますし、
綺麗ですね。
綺麗ですよね、うん。柔らかい感じになっていくし、うん、で、少し、白分量少なくとメロン色みたいな感じ、
うん。
で、もうちょっと白をなくしていくと、ちょっとビビッドな、本当に元気なオレンジ。
うん、
何色っていうのかしら。
パプリカオレンジみたいな感じ。
そうですね、う
ん。マンゴーオレンジみたいな。
うん、はい、本当に元気っていう感じになるので、そのあたりオレンジって、の色の分解をすることによって、イメージってすごく変えられるなって。
そうですね。うん。だからその白の分量によっても、うん、やっぱり印象がだいぶ違いますしね。
そうですよね。う
ん、組み合わせによって大きく変わってきますね。
ですよね。なので自分がどんなに見せたいかによって、うん、そのオレンジの色も、
うん、
ちょっと自分で分解しながら、このぐらいの自分が今見せたいな、みたいな感じで着られてみるのもすごくいいかなと思います。
そうですね。だから、オレンジと言っても、本当にいろんなオレンジがあるので、うん、そこを使い分けるといいのかもしれないですね。
そうですね。なので、うん、ちょっとオレンジって着たことないなって方が、うん、オレンジってなっちゃうよりは、うん、ちょっと白いっぱい入れたような柔らかいオレンジにしてあげると、うん、それこそシャーベットみたいな。
シャーベットオレンジ。
ちっちゃいしてあげられると、抵抗もなくて使える
か
な。
最初はそこからいったらいいですね。は
い、いいと思います。
そうですね、はい。やっぱりそういった工夫をしながら取り入れていって、
ですよね、
ラッキーなものを取り入れていただければと思います。
はい。
はい。はい、で、今回も資格の、新資格のお話ですけど、
はいはい、
色彩心理ライフアドバイザーということで、はいはい、こちらもまだ継続して開催されてるんですよね。
はい、そうですね。オンラインでももちろんやっておりますし、うん、まあ、ちょっと、まあ、リアルな講座っていうのはいつから、
はい、
6月って一応歌ってますけども、ね、ちょっとわからないんですけども、こちらの方が、今までポッドキャストで、うん、お話ししてきたような内容がギュッと凝縮されてますので、この資格を取っていただけると、うん、まあ、一家にお一人はこういうアドバイザーがいるとすごく便利なので、うん、ぜひ
そうですね。
はい。
うん。簡単にどういった資格かも、もう一度ちょっとお話しいただければと思うんですが。
そうですね。今までプロの方しか知らなかった色彩心理っていうものを、はい、もう少し生活の色ということに焦点を絞って、
はい、
で、生活の色の衣食住ですよね。の場面で、こういう色彩心理がいるよっていうのの、はい、ことを学べる。
そうなんですね。
はい、資格になります。
だから生活の中に色をどういうふうに取り入れていったらいいかっていうのがよくわかるっていう、そういった資格なんですね。はい、はい。ぜひね、この番組興味ある方なんかは本当に参考になると思いますので。はい、
そうですね、本当に短期間で、まあ、全部で2時間で、習得できるので、
はい。ぜひチェックして受講いただければと思います。
はい。
はい。このポッドキャストの説明文にも URL 掲載させていただきますので、ぜひそこからもチェックしていただければと思います。
はい。はい。よろしくお願いします。
今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。カラフルライフを楽しもう。